もしもし、テレホン人生相談です。今日はどんなご相談ですか？は
い、元嫁でが私の手元からお金を貸してくれ貸してくれということで数年やってきちゃったんですけど、うん、主人も亡くなっちゃってお金がないんで、これから先またどういうふうにねだってくるか、うん、
あなた今おいくつですか？
82。
ご主人がお亡くなりになった、
はい、
何年ぐらい前にお亡くなりになったんですか？
4ヶ月ぐらい。
元嫁っていうのは男のお子さんがいらっしゃるわけですね。
そうですね、
はい、その方は長男の方ですか、はい、おいくつぐらい？
60になりますか。
元嫁さんがいるわけですね、
はい、
その人はいくつぐらいですか？
61ぐらい。あ、
その人がいつぐらいに離婚したわけですか？
もう10年ぐらいになりますけどね。
10年前に離婚した元嫁があなたにお金を貸してくれって言ってきてたのね。
そうですね。
どのぐらい前から
ですかね。10年ぐらいになりますけどね。
どういう原因で離婚なさったんですか？
ちょっとそれは原因が分かりませんけど。
お子さんはいらっしゃいますか、はい、ご長男さんに。
3人いますか。今現在は27歳になる男の子の孫ですね、うん、一緒にいます。
他の2人はどうしたんですか？
嫁に行ってますから外にいます。
27歳のあなたにとっては お孫さんのお子さんは
父親と一緒に働いてます。
お父さんと母一緒に。
はい、
じゃあお嫁さんは一人で出て行かれた形になるわけですね。
いや、出ては行ってないです。ですから今同居してますけども。
え、お嫁さんが？
みんなで仲良くやってますけども。
え、ちょっと待って、離婚してるのに前のお嫁さんも一緒に住んでるんですか？
紙の上だけの離婚ですよね。私と4人で暮らしてます。
お母さんも一緒に住んでるんですか？
はい。
どうして離婚したんですか？
金銭的なもんだと思いますよ。借金で一度ここにも取り立ての方来ましていますかって言うから、いるけど離婚させてますって言ったらすぐお帰りになりました。
離婚してると借金があってもその返す義務がなくなるから離婚なさったわけです、はいはい、うん、その借金は息子さんの借金ですか？
元嫁ですよ。
お嫁さんの借金ですか？
そうです。せがれのじゃないんです。
その借金はじゃあどういう、
ギャンブルかなんかやってるんじゃないかしらと思ってはいるんですけどね。
別に事業を起こしてるとかそういう話ではなく、
そういう仕事の借金じゃないですね、はあ、それはせがれが知りません。一切私がお金を貸してるってこと。
いやそうではなく、離婚した原因の借金はお嫁さんが作った借金なんですね。
だと思うんです。そこまでははっきりわからない、聞いてないからわかんないんです。ただ今私の相談としては、今一緒に住んでる元嫁がお金を貸してくれっていうことに対してもお金ないんですよね。だから私から借り、お金貸してくださいって言うんで、5万だの10万だの13万だのって言って毎月のように来ます。ですから今まではなんとなく主人もいたから貸してあげられたんですけど、今後いつ私一人になっちゃいましたから貸せないんですけど。
あなたがそのお嫁さんにお金貸してるわけでしょ、はい、毎月。
そう、
はい、それはお嫁さんは何に使ってるんですか？
だからギャンブルじゃないかなと思うんですけどね。
離婚の原因になった借金は、
そこまでが分からないんですよ。
そこが分からないとこの話がちょっと分からないんですよ、うん、ご相談に乗りにくいので今お聞きしたいんですけど、その借金はお嫁さんが作ったのか、あなたの息子さんが作ったのか、どちらかかは分からない。
分からない。
お聞きになったこともないですか？
聞いたこともないですけど、その後これ払ってきてくれっていうことでお金を、支払い金額5万とか6万渡すと、それを使っちゃうんじゃないですか。それを何ヶ月も貯めといて、今度業者の方から督促っていうんですか、催促が来て払ってないんですけどっていうことがあったんですね。
息子さんが一生懸命払ってる。
働いてはいますけども。
息子さんは働いてその借金を返してるわけですか？
まあ、結局私にこれだけ督促来ちゃったから半分持ってくれるとかっていうことは私の方に来ました。ですからその時は私も手元にあったから、じゃあ30万40万ということを貸すねってことで。
じゃあ息子さんにも貸してらっしゃるわけですか？
その時は貸しましたけど、返してはくれましたからね。それはそれでいいんですけど、まあ、今も元嫁が毎月のようにまだ来て、すぐ返済ができない。毎月10万っていうのが私たちに どれだけのお金が入ってくるかですよ、うん、毎月、う
ん
う
ん、その息子さんかお嫁さんかの借金があって、それを返すために息子さん一生懸命働いてらっしゃる。お嫁さんは働いてなくて家にいる。
いや、家にいないです。やっぱパートで出てますよ。
やっぱ働いてらっしゃるんですね。うん、そう、借金返すために二人で働いてるけれども、その、息子さんの方も、借金の返済が滞って、督促が来るようなこともある。まあ、それは返してくれたから、いいけれど。はい、で、お嫁さんは、それとは別に、あなたにお金を借りていくわけですか？
そういうことです。お金のほら、出るところがない。今度返済する日が来る。せがれの通帳から引き落としするされる日付が来ますでしょ、月末になるとね、はい、そこそこいろいろ決まっかく借金ますよね、
はい、
それに間に合うようにこれだけちょっと貸してください、本当にそうやって月々来るもんですからね。
じゃあお嫁さんもその借金を返すためにあなたにお金を借りる、
う
ん、じゃあ夫婦揃って貸してくださいって言ってきてるわけ？
夫婦揃ってじゃないです。だからせがれはそれは知らないです。
あなたの息子さんはそのお嫁さんがお金を借りてることは知らないわけですか？
知らないんです、知らないんです。ですからそれで私が貸せなくなると、 せがれのカードで借りるわけですよ。ですから月末になるとせがれの通帳からどこそこどこそこって引き落とし来ますでしょ。それに引き落としがないとやっぱり自分がつつかれるということで、うん、お母様と貸しといてくれませんかってこう来るんですよ。借金を補充するためのお金ですよねと思ってます。私は
月末に引き落としされますよね。
はい。
その引き落としは何のためのお金なんですか？引き落とされるのは
せがれの方がやっぱり生命保険とかいろいろありますでしょ、
うんうん、
そういうものを引き落としされますよね、
はい、
ですからそれをせがれの方の給料が入った時に穴埋めするのは私の方に一旦返すわけですよ。その時は返す。でまた月末になるとそれだけのも足らなくなるから貸してください。それの繰り返しなんです。
息子さんってあのお給料おいくらぐらいなんですか？収入
わかんないです、わかんないです。もう60にもなるせがれにあんた1キロ給料もらってどうのこうの、あれは8キロもらってるんじゃなくて自営ですから。
お嫁さんがギャンブルでしょっておっしゃったのは何か心当たりがあるんですか？は
い
は
い、見たんですよ、やってるところ。パチンコ足らないとまた銀行行ってせがれの通帳から1万2万引き落としちゃまたギャンブルに走っていってるっていうことの毎日じゃないのかなと思うんですよ、うん、
今までにトータルどのぐらいお貸しになってるんですか？
年間10万としたって120でしょ、
はい、
うん、それが5、6年ですからね。返してくれたの本当にそのうちの3分の1ぐらいですよ。その後に今度孫から預かったお金を、これも催促が来ちゃったんですけど書類を持ってきて、これも来てるんですけどこれも何月に返済してますからっていうこと、またそれを持っていくわけですよ。ですから孫の預かったお金も使ってるんじゃないですかねと思ってね。
お孫さんが働いたお金？
一緒に働いてますからね。多分私の想像でそういうふうに今取ってるんですよ。
あの息子さんのお商売はうまくいってるんですかね？
そうですね、今のところあの毎日出かけてますからね、はい、
離婚の原因になった借金はちゃんともう返済されたんですか？全部
こっち入ってくる前に主人が返済してくれたんですよ。
あ、
270万ぐらい。
じゃあ離婚する必要なかったんじゃないですか？
その当時のことを考えると、
うん、
これからまた先どういうことになるか分かんないから一応席だけを抜いとこってことになったんじゃないですかね、二人の間でね。
なるほど
ね。追い出されるんじゃないかっていうことなんですね。自分も承知してるんですよ。で追い出されればお母さんの面倒は見られませんよというふうに言うんですね。どのように元嫁と対処していったらいいかと思いましてね。
今日のご相談としては、お嫁さんにたくさんお金を貸してくれって言われて何度も貸したけれども、どう断ればいいかなんですか？
せがれや孫が朝4時に起きてね、弁当作って送ってもらっているのに、うん、私は老人ホーム入ってもいいけど、やっぱりせがれと孫が夕飯の支度ですか、そういうのができなくなったらかわいそうかなと思ったもんですから、ついついお金を貸して、お金で穏便に今までやってきた。
でもお嫁さんは紙の上で離婚しただけで一緒に住んでるわけだし、
そうですね、
だから別にその親子の3人は仲良くやってるわけじゃないですか。
そうですよ、うん、
で、あなたはもうお金貸したくないから貸したくないって言いたいわけですよね、うん、あのそれをどういうふうに言ったらいいかっていうことなんでしょうか？
そういうことですね、う
ん、じゃあちょっと回答者の先生に聞いてみましょうか。今日の先生は弁護士の大迫恵美子先生です。
もしもし。
あ、すいません。
はい、こんにちは。 あなたはね、今お嫁さんにはね、お金を持っていると思われていて、大変頼りにされてるみたいですよね。で、あなたがどのぐらいお金を持ってるかっていうことについて、お嫁さんと話したことあります？
通帳までは見せてますから、いくらもないっていうのは分かってると思います。
でも断らないから持ってるんだなと思われてるってことはありませんか？
思ってますね。だけど、せがれのカードで金を借りてるから、それで賄おうかなと思ってるんじゃないですかと思うの。
先ほどから伺ってると、あなたいろんなこと心配してらっしゃるけどね、元になる情報をあんまり持ってないなっていうふうに思って聞いてました。例えばね、その息子さんが自営業で今収入がどのぐらいあるのかとかね、はい、今の景気がどうなのかとか、
はい、
そういうことの判断基準は毎日仕事に行っているかいないかっていうことだけでしょ？
そうですね、はい、う
ん、それとかね、お嫁さんがパチンコをしてるのを見たとおっしゃいましたけど、うん、それはいつ頃のことなんですか？
まあ、ちょっと忘れましたけどね、うん、
だいぶ前ね。
はい。
で、今はパートで働いてるんでしょ？
そうですね。
それで、そのパートで働いて家を空けてる間はパチンコには行けませんよね。
でも朝のうちの2時間ぐらいの仕事ですから。
それ以外もずっと外出していて、ずっと毎日パチンコに行ってるみたいなの？
だと思うんです。
うん、だと思うんですっていうところが心配なんですよ。それは、見て知ってるとかね、誰かが教えてくれたとか。
うん、そうじゃない、そうじゃない。
そういうことはないんでしょ？
まあ、想像ですね。
だから本当にお金がどういうふうに使われているのかとかね、どういうお金が家に入ってきてるのかとか、はい、想像ばっかりで考えてるけど、もうそういう考えをいろいろするのはやめて、まず真っ先にね、お金はないよって言ってみたらどうなんです？
はい、そうですね、まあ言ってますけどね、
うん、あなたはね、言ってもね、ないよないよって言いながら出すから、
出して
る、だからお嫁さんはないよないよはね、話の始まりって思ってるだけですよ。
はいはいはい、
ね、どうせ最後は出すんでしょって思ってますよ。
そうだね、そうですね。
もったいつけてるだけだなと思ってますよ。出せない、出せないって言って出すのが一番下手くそなやり方ですよ。
そうなんですか。
そうすればね、いくらでも出るんだなと思っちゃうじゃないですか。だからそのやり方はダメ。ないって言ったらもう出さない。お嫁さんにしてみれば全く手間ばっかり取らせて本当に厄介だなって思うだけで、感謝の気持ちも少なくなっちゃうじゃないですか。出さないということ一回やってみないと、ずっと出せっていうことになりますよ。それからね、その自分がそのお金を出さないと、はい、嫁が息子や孫の弁当も作らなくなるとかね、うん、家を出ていくとか、そんな極端なことをなんで考えなくちゃいけないですかね。極端なことを自分の頭の中だけで考えて、そしてその自分のお金を出すことと結びつけてますけどね。要するに今あなたが考えていることは、出したくない、本当にもったいない、どんどん減るのが嫌だなと思いながらお金を出しながら、このお金でこの家が持ってると思ってるんですよ。そんなことはないと思いますよ。あなたの考えてることが正しいということかどうか何の情報もないので、ただあなたが考えているだけかもしれないじゃないですか。まずはね、嫌なら一回出さない、出すならばしょうがないから気持ちよく出すしかないですよね。結局出すということは、まあ、本当は嫌だけど出すことも悪くないなって心の底では思ってませんかね。出すことによってね、この家を支えてるのは私だって思うのは、それはね、大事なことしてるってことですから、大事なことしてるんだっていう気持ちがあるんだったら、そんなにお嫁さんの悪口を言っても仕方がないですよね。
ありがとうございました。まあ、結論としては自分がいけないってことだと思いますんでね。
まあ、いけないっていうか、その出したくない、出したくないと言いながら出すのが一番まずいですよ。
そうですね、はい、それは頭に入れて、
まあ、納得なさいましたか？
まあ、結論出ないけどありがとうございました。
結論出たじゃないですか。出しちゃダメですよ。貯金しましょう。自分の。
そうですね。
そうですよ。まだまだ長生きするかもしれないんだから。
本当にね、頑張りましょう。
お元気でね、
はい。ありがとうございました。
はい、失礼します。
失礼します。
はい、失礼します。